皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。井口さん、今週もよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。
現在ドル円147円20銭から21銭、はい、いやいや忙しい週間でしたよ。
いろんなことが起こりましたよね。
まだちょっとね、頭の中がしっかり整理できてないので、今日は井口さんに整理してもらおうと思って今日ここに来ました。
いや本当にね、先週日米の金融政策があって、まあ、それだけでも結構大変で、はい、ある程度こう方向性が見えたななんて思ってたら、うん、はい、まさかの雇用統計ということになりましてですね、はい、結構衝撃的だった、はい、ですよ。まあ、その数字もそうだし、値動きもそうだし、
値動きもそうでした。
まあ、特に値動きね、はい、結構動き、まあ、早かったなっていう思いもありますし、はい、最近の雇用統計だと、まあ、ここまで早いのないんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。で、雇用統計が、まあ、悪かったは悪かったんですけど、さらに ISM も悪くて、はい、でそこからですね、トランプさんがいらんこと言ったりとか
いろんな発言ありました。
そう、いろんな発言があって、まあ、そこに拍車をかけて、まあ、高いところから安いところでも4円近く、
うーん、久しぶりですよね、
動きましたね。はい、
今まとめてギュッと言っていただきましたが、本当、ね、一個一個ね、はい、すごく大きな、
そうです、ちゃんと見ていかなきゃいけない出来事なので、そのあたりを今日ね少しお話できたらと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしてください。
はい、皆さんからもコメントたくさんいただいております、はい、チャオ
チャオですか、
チャオっと来ましたけどね、はい、あと落ちましたねって小杉さん入れてくれてます。団長、はい、ありがとうございます。なんかドルも売られてるし円も売られてるので、ドル円難しいです。
そうですよね、
ユーロ円のロングの方がやりやすいなと感じるんですが、井口さんはどう思いますか。
いや本当にそう思います、ね、クロス円の方がいいかもしれないですよね。ドルも失速してますけど、はい、円もじゃあね弱いんですよ実は。そういう材料たくさんあるの で、ね、じゃあ円安に合わせるのはドルじゃなくてクロス円だったりして、まあ、じゃあ逆にドルも売られるんだけど円を合わせるんじゃなくて、じゃあ何かを合わせるっていう、はい、そういった相手選びになるんじゃないかなと実は思っています。
はい、はい、皆さんからの質問もまだまだ募集しておりますので、YouTube のコメント欄からお寄せください。お待ちしています。それでは進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。
現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。
さあ、それではまずは足元の相場解説をいただいていきましょう。はい、コメントに落ち方ありがたく取れました、まあ、一歩通行だった
ら素晴らしいですね、はい、一歩通行なかなか今最近ではない形ですよね、うん、最近の経済指標だとインデックスに反応して、まあ、行き過ぎた AI が買い戻すとかって結構あってね、ヒゲが出ることが多かったんですけれども、はい、今回は一直線に行ったと。まあ、あまりにも数字が戻れなかったってことだとは思うんですが、どうでしょう、早速ですが、
はい、
じゃあ、まあ、皆さんご存知だとは思いますけど、雇用統計の数字、うん、一応見ておきましょうかね。
はい、はい、こちらご覧ください、はい、結果が雇用者数が 7.3 万人、はい、予想がだいたい10万人から11万人という予想が、ね、多かったですから、はい、ちょっと減った格好でしたけれども、うん、失業率は予想通りの 4.2%、うん、平均時給ちょこっと上がって 3.9% ということでした、はい、これ、前年比ですけどね、うん、衝撃だったのがその下ですよね。
そうですね、
はい、
5月6月の修正後の数字ということで、うん、14万人、だったものが、まあ、1万9000人とかね1万4000人とかになって、まあ、この下方修正分にマーケット大きく反応したということになっているわけなんですよね、
は
い、
そうですね、びっくりしました、
うん、下方修正は、まあ、結構あるっちゃあるんですよね、うん。あるんですけど、まあ、ここまでっていうのはなかなかなかったかな、というふうに思っていまして。
しかも足元、うん、結構情報修正される月が多かったようにも、ね、思いましたけども。はい、
で、5月、6月合わせると、まあ、下方修正分が26万人だったということでですね。
はい。
まあ、なんていうんですかね、その、5月も6月もね、結局、まあ、14万人っていう数字に対してですね、やっぱアメリカ強いよねってみんなドル買ったりとかですね、
はい、
まあ、利下げはまだまだだねなんて話を していたのが、まあ結構それはデタラメだったねっていうところで、あの一喜一憂してた我々は何だったんだろうっていう、なんか思いもね、あるぐらい、あの、数字のブレがまあ大きいかなというふうに思っていまして、はい、で、これ、ちょっと前のラジオでもお伝えしたんですけど、この雇用統計っていうのはもともとブレやすいんですよ。で、なんでかっていうと、まあ簡単に言うと、この、前月の、雇用の数字を、まあ、翌月のですね、第1週の金曜日に発表するっていうのが、はい、なかなか時間が足りないっていうところで、まあ、速報値中の速報値なんですよね。
はい、
で、50% かぐらいしかですね、うん、あの企業のデータ取れてないらしいんですよ。
あ、なるほど、半分ぐらい。
はい。で、その半分をもとに、まあ、あとの半分を計算すると、大体これぐらいだよねっていうような計算の仕方をして、まず速報値パチッと出すんですよね。
すごい、だから、ざっくりした数字が出てくる。
すごくざっくりした数字が出るということなんですよね。
コメントにも、はい、集計方法に問題があるのは以前から言われてはいたけどさ、うん、って。
そうなんですよね。だから、まあ、だからこそ、予想が難しくて、予想と乖離してマーケットが動くっていう、まあ、ボラティリティという観点からはいいのかって思ってね、
はい、下方修正は提供してくれるけど
けどっていう感じではあるんですね。で、3ヶ月ぐらいかけて、正しい数値に、まあ、修練していくという、そんな指標なわけなんですね。それがコロナ後にはどんどん新しい、この、今まで 70% ぐらい情報収集できてたらしいのが 50% ぐらいになっちゃったっていうことで、そういったものも、まあ、足元の、あの、数字の、なんですかね、ブレにつながっているのかなというふうに思っていますね。
はい。
で、まあ、これで何がね、起こったかというと、まあ、利下げですね。
うん。
うん。9月の利下げがですね、90% 以上、95%、今朝見たら 95% ぐらい、折り込むことになりました。
だから一気に折り込みましたね。
そうなんです。パウエルさん結構、FOMC 高派だったというか、まあ、変わらず高派だったっていう、それで表現がいいのかなと思うんですけれども、そういった中で 50% ぐらいだったんですよ。だから下手したら9月もやらないかもねっていう、はい、雇用統計次第ではやらないよねっていうようなことを言われてたんですけど、
はい、
それが結局その雇用統計次第というところになると、この雇用になってしまったということで言うと、まあ、今まで FRB は雇用は堅調堅調って言ってきたもの、一気に剥落してしまったので、まあ、当然、9月 95%、利下げというのも納得感は出ているかなというふうに思っています。で、基本的に、はい、まあ、先物で 95% 折り込んだ場合っていうのは、ほぼほぼやりますよね。はい。うん。よっぽどの数字がない限りは、このまま走っていくと、9月利下げという流れになっていくんだろうなとは思います。
はい。
一部では50ベーシスっていう話も、
そうですか。
もう出てき始めましたので。
確か、去年その利下げをした時、うん、はい、最初50ベーシスポイント、それで25、25ってきたんですよね。
はい。ということでですね、何でしょう。そこもちょっと意識しなければいけないかなというふうに思っております。はい、うん、うん。あとね、質問で今、井口さん風に言うとゲームチェンジですかっていう質問もいただいてるんですが、うん、ゲームチェンジでもないかなって、そこまででもないかなというふうには思っていますね。ドル円に限るとですね。はい、なんでかっていうと、まあ、円もちょっと、先ほども冒頭でも言いましたけど、買えるかっていうと、そんな雰囲気でもやっぱないので、ドル円の、うん、ドル円のゲームチェンジと言われるとそうでもなさそうな気はしていますよね。
本当、ドル円難しくなりそうですね、そうするとね、方向感が。
ドル円は難しくなると思います。やっぱりドル円に関してはもう細かくやりたいですね。
うん、
トレンドをフォローする通貨では、今はないかなと思ってます。すごく、もうちょっと長い目で見ると、なんでしょう。僕ね、最終的には、結局、 ドルだよねってなると僕思ってるんですよ。今はちょっといろいろアメリカ離れがちょっと進んでて、ドルがちょっと敬遠されて、ユーロが先行されたり、欧州通貨でスイスが買われたりとかしてるんですけど、まあトランプさん一巡したらやっぱドルだよねに僕はなると思ってるんで、本当に長い中長期は多分ドル円上でいいかなっていう、なんかなんとなくの思いはあるんですけど、はい、スイングぐらいのトレンドは怖くてとてもじゃないけど、持てないかなというふうに思っていますね。
しばらくはね、ちょっと注意が必要かもしれません。
そうです。で、この雇用統計の悪い数字にですね、拍車をかけた人がいるんですよ。うん、
はい。もちろんあの方ですよね。
あの方なんですよ。皆さんご存知の、ね、はい、トランプさんということでですね、いやもうなんかもう、どう、なんて言ったらいいんでしょう。衝撃ですよ。
いやなんか独裁者みたいです、本当に。
ですね。なんか、飲み屋のね、飲み屋で言いたいこと言ってる人ぐらいの陰謀論みたいなことを言っちゃってるんですよ。
アメリカの大統領なんですけどね。
世界のトップですよ。がですね、まあちょっと皆さんご存知だと思いますが、まあ改めて言わせてください。
はい、
雇用統計悪い数字でしたというところになって、これ結構すぐなんですよ。すぐに、今回の雇用統計の数字はですね、共和党と私を悪く見せるために操作されたと。ね、まあ、なんでしょうね。だったらこのタイミングじゃない、でも、あと大統領選の時でしょうと思ったりもしなくもないですけど、で、なぜか、雇用統計は、バイデンが任命した局長が作成しているからだと。いうことですね、
悪いものが出た場合、いつもバイデンさんのせいにね、はい、
そうですよね、もう
されてしまいます
けど、バイデンさんのことは忘れてくださいよ。散々やったでしょ、50ヤードしか飛ばないとかね、
そんなことも言ってました。
で、不正をしたそのマッケンターファー、労働統計局長解任したと。
これ本当すぐですね、
こんなことが許されるのかっていう、
その日のうちにも解任した、はいはい、
で、今度は自分の部下を労働統計局長に任命したいってことを言っているわけなんですよね。
これ結局そっちの方が数字がこう当てにならなくなっちゃうんじゃないかって、うん、いやもう
まさにその通りですよね。
私なんか思いますけど、
今回何の根拠もなくですね、もう思いつきでわってて解任して、で新しく自分の部下を入れって言ってると、ちょっともう数字への信憑性っていうのが、まあ、持てなくなって、例えばですけど、うん、次回の雇用統計なんかとてつもない数字が出たら、どう反応していいんでしょう、マーケットはってい う, そ う, です、ね、そういう、これも多分本当にドルとしてはというか、アメリカとしてはアメリカ売りに絶対つながってしまいます。絶対統計データをいじる、もう中国じゃないですかっていうのもなんかあれですけど、中国みたいですよ。
そうですね、うん、どんな数字が出たとしてもそれが信頼できないんだったら、うん、そう意味が結局は売りになってもおかしくないですよね。
なると思いますよね。でも本当にね、この大統領の目指すのもどうかと思いますけど、なんでしょうね、エルドアン大統領みたいになんかもうそのね、財務大臣を更迭したりとかって、そのレベルなんじゃないかなという気がしてしまいまして、ちょっとゾッと、まあ、改めてゾッとするので、はい、さっき言った最後にはドルが、まあ、信用されるとか、やっぱドルだよねってなるのはなんかもうちょっと先な気がちょっとしてしまいました。
そうですね。
はい、で、まあこれ、まあ、今回雇用統計のお話ともう一個あるんですね。ドルが下がった要因としてはですね、これはですね、まあ、いつものようなコントみたいなもんなんですけど、
はい、
今回、まあ、先週 FOMC やったじゃないですか。で、この FOMC の、ですね、FOMC の、前にですね、パウエルさん発言してるんですよ。金利については FRB の決定を見守ると。
うん、
で、今回は利下げするんじゃないか、そんな印象を受けたと。いうことをですね、パウエルさんから受けたと言ってるんですね。
あ、そうなんですね。
トランプさんが FRB に訪問したのご存知ですか？
はい。工事してるやつ。
工事してる。みんな二人ともヘルメットかぶって、
はい、
なんか、お前ら金かけすぎだとかって、じゃあそれも5年前建てられたもんですみたいな、ちょっと寸劇があったりして、あれもシュールなんで、もし皆さん見てなかったら見ていただきたいなと思うんですけど、まあそれを見て、今回はって言ってたんですけど、結局、まあ利下げしなかったっていうことで、はい、まあまたやったと。遅すぎる男、頑固なバカ者って言ってですね、またこう噛みついたわけなんですよね。
はい。
いやいや、もう、マーケット折り込み 100% だったんで、わかるでしょうかっていう気も、もう本当にしてしまうんですけど、
うん、
で、 そこでですね、今回ですね、まあ、2名の理事が反対をしたんですね、据え置きに。で、さらにもう一人の理事が、棄権したんです。棄権した、はい。で、その棄権した理事がこのクーグラさんっていう方なんですけど、クーグラさん辞任もしました。棄権もして辞任もしたんです。やめちゃったんです。で、この理由としては、パウエルとの不一致が原因で、クーグラ理事が辞めたと、トランプさんは言ってるわけなんです。何の根拠もないんですよ。
うん。はい。そこもまだ根拠ないんですね。
全く多分、憶測で言ってるんですけど、で、そのクーグラ理事の後任はおそらく数日以内に発表する。トランプさんの息のかかった人が、やっぱりここでまた新しく入ってくるってなると、はい、やっぱりちょっと、FRB、フェドのメンバーは、ややハト派色がちょっと強くなるんだろうな、というふうに、気がしてます。おそらく今度の、この理事の、後任は、はい、次の FRB の議長のよう、議長が入る。だから、はい、ハセットさんだったりとか、ウォルシュさんだったりとか、そのあたりが入ってくるんじゃないかというふうに言われている。はい、そのまま滑って議長みたいな、そんな感じがしているので、まあ、これも今回ドル円が4円下がったんですけど、その4円下がった要因の一つとして考えられていると。
結局はだから、利下げの方向に向かっていくのは確実だろうという。まあ、
いうことですよね。はい。
なるほどね。
ただこの遅すぎるっていうトランプさんが言ってるのはなんか若干当たっちゃったかなっていうのはなんかまたずっと家に言われ続けるような気がして、
はい、
はい、利上げも遅かったし利下げも遅かったとかね、
そうですね、言われそうな、利上げの時もね、うん、インフレは一時的だっておっしゃって、はい、その後ね、うん、叩かれましたからね、は
い、ということで、取り急ぎちょっと一回状況整理するというところで言うと、はい、まあ雇用統計こういった数字がで、さらにトランプさんが火に油を注いだっていうのが、現状かなというふうに思っております。
だからこそのちょっと大きな動きになったと。そうですね。ということですね。はい、
また、ちょっと本当の具体的な戦略については、最後の、次回、また後で、はい、お話したいと思います。
はい。それでは、一旦お知らせです。
ロバート秋山さん演じるクリエイターズファイルのテレビ CM でおなじみ、トレーダーズ証券。トレーダーズ証券のみんなの FX は、FX のスワップポイントを活用して投資をしたいお客様の期待に応えるべく、高水準のスワップポイントを提供し続けています。さらに、新規口座開設プログラムを利用すると、最大100万円のキャッシュバックが受け取れます。しかも、口座開設は無料です。気になった方は、ぜひ、みんなの FX と検索してみてください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開示いただくようお願いします。 みんなの FX ラジオ。
それではここからはゲストをお招きして相場の見方伺っていきます。今日のゲスト、日清基礎研究所チーフ株式ストラテジストの井出慎吾さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週は忙しい1週間でした。
そうだったんですか。
はい、涼しい顔をしてらっしゃいます。
マーケット的には忙しかったです。特に後半がね、
忙しかったです。イベントもねいっぱいありましたから。
雇用統計がねやっぱり、うん、まあでもそうね、どうなんですかね、本当に労働市場が緩んでるのかどうかまだ、ね、まだ分かんないと思うの、まあ、
必要的には、ね、そう下がって悪くなってはなかったりとか、
4.2% ですからね、
はい、そうですね、
一瞬ね去年の1年前の令和のブラックマンデーみたいなのをなんかこう頭をよぎった人も、
まあ、
いるかもしれないですけど、
かもしれないですね、
うん、失業率自体が1年前は 4.3 になったんですよね、
うんうんうん、
でまあ、確かに今回5月6月分の NFP の数字がぐんと下方修正されたのは、うん、衝撃的だったんですけれども、はい、次回情報修正するかもしれないですね。
まあ、そうです ね。
さっき井口さん解説してくださってたように、はい、もう超速報値です、
ね。そうなんですよ。だから本当はあんまりここにね、一騎打ちしちゃいけないっていうことだと思うんですよね。うん、ね、
そもそもそんな速報値で出さなくてもいいんじゃないかって思うんですけどね。
もうちょっと固まってから出してほしい気もしますけど、でも動いてくれるんで、
まあまあそうですね。
このスケジュールでいきましょう。
ボラティリティ大好き。
そうそうそう。大好物ですから。
下方修正も、情報修正も、 バンドコイで
為替的にはそういうことなんでしょうけど、はい、株でいうとね、はい、この番組でも確か話しましたけど、はい、アメリカ株ちょっと高い、うん、高すぎる領域入ってきてますよね、うん、と、はい、2月のディープシークショックの直前ほど割高ではないけど黄色信号ぐらいまで来てるよねっていう話したと思うんですけどね、うんうんうん、その何ていうのかな、割高を若干こう一旦調整するというか、うんうん、そのきっかけになったっていう程度の話だと思うんですけどね、う
ん、みんながやっぱり警戒感は持ってますしね、うん、高いところまで来てるのも分かってるから、うんうん、何かあったらすぐに逃げようみたいなスタンス、
う
ん
う
ん、やっぱ取ってる方も多いんでしょうね、うん、きっとね、
だと思いますよ、うんうん、でもねアメリカ株もすぐに戻しちゃいましたね、
はい、昨日ナスダックも 2% 近く上がってます、
もっと下がってほしかったですけど
ね、本当一層 S&P500 なんて5500ぐらいまで下がってくれてもいいのになと思ってた、ね、
みんなそう思ってますよ、
みんなそう思ってるからね、みんな、ね、
日経平均も一層3万9000円ぐらいまで下がってくれたらもうちょっと買いやすかったんですけど ね、
そうなんですよね、
でももう今日上がっちゃってね、
そうですね、4万500円ぐらいまで来ましたかね、
そうですよね、なんか上がっちゃってっていうのも変ですけど ね、 そうなんですよね、
でもそうなんですよ、買いたい人にしてみれば上がっちゃったなんですよね、
うん、そうなんですよ、下がれ下がれ、間に合わなかったっていう感じですよね
でも日経平均は、先々週でしたっけ、うん、2日間で2000円以上上昇してね、関税合意を受けて、はい、うん、で一時4万2000円を取引時間中に超えましたけども、うん、まあ、その後1000円以上下がってきて、はい、1500円ぐらい下がってきたのかな、はい、今ちょうどだから落ち着きどころを探りに行っている時間帯ですよね、うん、決算発表も、うん、続いていますしね、
やっぱり日本もちょっと過熱感あったみたいな感じですか、
そうですね、4万2000円はさすがにちょっと過熱感があったと思います、
であれ
は
ちょっとで最高値なんですけどね、
4万2224円ですよね、はい、今日ね、その最高値更新するための条件みたいなのをちょっと試算してきたんで、そんな話も後でしたいと思うんですけど、いいですね、はい、4万2000円一気にいったのはあれはなんていうのかな、まあ、いわゆる踏み上げ相場ですよね、うん、売り方の買い戻しが集中的に起きたんで、うん、勢いづいて4万2000超えたっていうだけで、うん、あの水準を維持するのは正直相当難しいです、すなわち、うん、最高値更新がね、まあ、例えば政局みたいなところ、はい、一瞬最高値更新する場面があったりとか、うんうんうん、それこそ FRB が9月に50ベース利下げなんて言うんで、うんうんうん、わーってお祭り騒ぎになって一瞬超えるなんていうことはもちろんなくはないですけれども、うんうん、実力ベースで最高値更新していくには相当ハードル高いですね、うん、実力ベースでって言ってるのはどういう意味かっていうと、まあ、具体的にはあのバリエーションがね PER15 倍で4万2224円になるにはっていう意味なんですよ、うん、
なるほど、
うん、で15倍で超えられるんだったら、最高値更新できるんだったら持続力があるわけですよ、今すぐにね4万2224円超えていくには PER がね 17.2 倍にならなきゃいけないんです、
17.2
倍、はい、だ完全にもう EPS 不足なんですよね、17.2 倍ってなくはない、絶対にないわけじゃないけど、うん、一瞬ですよね、幻みたいな感じですよね。
それじゃあなかなかね長続きしないですよね、
う
ん、
そうそうそう
やっぱりね、そう
だ仮に目先すぐに4万2000円とかね、うん、最高値更新みたいなことがもし起きたらそれは売り時だっていう、なるほど、そういう判断になるんでしょう、
短期的には逆張りでもいいかなってレベルに来るってことですね、
うんうん、でだから、うん、しっかりと業績を作っていかなきゃいけない、
そうそうそう、
企業がね、
そうです、はい、EPS がね 10% ぐらい増えてくんないと、うん、
10% か、うん、
結構ハードル高いですよ、
は
い、
それ
でね、これをね、日経平均225社の純利益に換算すると、うん、はい、今年度2025年度 4-5% の増益にならないといけないんですよ、
なるほど、逆算するとそうなるわけですね、
そうなんです、うん、今現在ね昨日時点で、はい、6% ほどの減益予想になってるんです、でもそれはそうですよね、関税がかかるんですから ね、 でも今決算発表進んでるじゃないですか、はい、まさにあさってトヨタの決算発表もあ、はい、あんまかなり注目されると思うんですけど、はい、今現在 6% 減益、はい、これがもし増益にちょっとでも増益になれば、うん、まあ、4万1000円ぐらいまでは見えてくると思うんですけど、1500円とかね、うんうんうん、まで見えてくるけど、4万2000円とか市場最高値更新するには 4-5% の増益にならなきゃいけないんです、
そうですね、
ハードル高い、やっぱり。
うん、ね、この間、ね、だから2週間前は関税が25から15に下がったと、
はい、
ね、自動車に関しても 15% に下がるようだぞ、うん、っていうんで、もう本当お祭り騒ぎになりましたけれども、うんうんうん、そうは言っても、うん、今までかかってなかった関税が 15% かかるわけですよ。自動車だって今まで 2.5% だけだったものが 15% にね、
うん、
追加で 12.5% 関税かかるわけですよね。で、日本から北米に輸出してる乗用車なんて2割ぐらい値引きしてる、輸出してるじゃないですか、4月5月。あの値引き率はだいぶね、縮めることできるんでしょう、 10% 値引きとかで済むようになるとは思うんですけど、それでもそれだけ値引きしなきゃならないから、まあ、
そうですよね。
どう考えても株価にプラスのはずがないんですよね。
でもしですよ、その値上げした場合っていうのは、その同じだけ台数が、ね、売れるかどうかっていう保証も今もなかなか持てないじゃないですか、
シェアの話ですよね。
そうですね、うん、
だからね、これから日本の企業で、まあ、大きくは2つに分かれると思います、はい、シェアを維持するために値引きをするっていう企業と、はい、シェアはある程度犠牲にして価格転嫁していく企業と、うんうん、まあ、その両方を取り入れる企業もあるかもしれませんけど、
製品とかにものすごい自信を持っていて、シェアも高くて、うちの製品なきゃもうダメだよねっていうものは自信持って値上げできますけどね、うん、
ディズニーランドみたいなね、
うん、そう絶対負けないってものがあればね、
関税関係ないですからね。
そうなんですよね、だから、うん、そう、でも日本企業なかなかやっぱりその自信持てる企業ってそう多くないんですかね。
あの自動車メーカーに関して聞いているところにでは、はい、タイミングを見て少しずつ価格転嫁していく計画はあるらしいです、はい、すなわちモデルチェンジのタイミングだとか、はい、年次改定のタイミングで少しずつ価格転嫁する、はい、今すぐに価格転嫁するとそれこそトランプに何言われるか分かんないじゃないですか
そうですよね、
ウォルマートなんかも転嫁してますよね、トランプね。
でもなんかテスラなんか得意値上げしてたりするんですけどね。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ、本当はもうすぐに発表してましたよ、
アメリカ国内での販売価格、
うん、そうです、そうです。
あ、それはテスラはいいんじゃないですか、
いいんだ
どうなんでしょうね、そう、そんな計画あるっていう話も聞くので、おそらくその日本企業の業績ね、4、6月、うん、まさにトヨタあさって出てきます、うん、それはもう2割値引きして輸出してた分、うん、もう丸かぶりですから、うん、はい、4、6月の実績は結構厳しい内容が出てくるんじゃないかなっていうのが想像できるわけですよ、うん、で、そのね、4、6月の業績を単純に4倍するのは僕は間違いだじゃないかと思ってて、うん、はい、少しずつやっぱ改善していく、うん、少なくとも関税は 15% に下がるはずですし、うん、ですね、うん、赤澤さんまた今夜から行くらしいですね。
あ、そうなんですか、
アメリカ、うん、自動車関税いつからなんだよおいっていう話をしに行くらしいですよ。
あ、なんかこの前もね、結構すぐにやりなさいって言って、うん、期日を守りなさいって言って結構ね、うん、なんか言ったっていう話をしてましたけど ね、
そうそう、だから徐々にその業績へのダメージっていうのは和らいでいくでしょうから、うん、年末から来年にかけてまた4万2000円が見えてくるかどうかっていうところかなと思います。
じゃあまあ本来の実力で言うとちょっと4万2000はまだまだもう少し先、
実力水準としてはまだ届かないですね、うん、4万円前後っていうところだと思います。
為替がね、多少円安の方にもし行ったとするならば、はい、ある程度ちょっと関税の影響も吸収しつつ、
そうですね、
っていう期待はねできますけど、はい、
だけどFRB がそれこそ、
そうですね、
利下げも、うん、僕ね、9月利下げすると思ってました。
あ、そうですか、
もともと、
はい、
うん、あの今回の雇用統計見る前から、うん、それは、うん、でも積極的な利下げではなくて予防的利下げっていうようなやり方、うん、で25ベーシス下げるんじゃないかなとは思ってたんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
経済に影響がこう悪くならないように、
そうそうそうそう、
っていうことですね。
そうです、はい、つまり関税はね、今のところ消費者物価にはほとんど反映されてないですよね、うん、はい、でもそれって関税前に駆け込みで輸入してた分を売ってるとか、その在庫もそろそろ底をついてくるらしいんですよね。なので少しずつ消費者物価にもね、関税の影響出てくるでしょうし、消費者マインドにも出てくると思うんですよね、うん、それに備えて少し利下げをしておくっていうのは、まあ、9月に1回やってまたその次12月とか、うん、なんかそんなイメージかなとは思ってたんですけど、ちょっとここに来てね、急にね。でも9月の FOMC って今から6週間後ですよ。
そうですね、そう
まだずっと先なんですよ、
ですよね、
そう、その間にもう一回雇用統計あるし、うん、なんなら毎週 ADP 雇用リポートあるし、うん、失業保険の申請件数も毎週出てくるし、ね、インフレ指標は2回も出てくるし、そうですね、その小売売上高とか、うん、そういうのも出てくるじゃないです か、うん、
ね、
だからまだまだどうなるかな全然わかんないと思います、
う
ん、
確かに
そうですね、
うん、あとジャクソンホールもありますし、
ね、あ、そうですね、ジャクソンホール本来はね、もうちょっとなんか理論的な話をする場なんですけど、最近はなんかパウエルさんが金融政策の話までするようになっちゃいましたからね、
う
ん、
そうですね、うん、そうですね、だから今回どんな話をそこで ね、されるのかどうなのかっていうのもね、
なんかね、ジャクソンホールで何かこう名言残すみたいなのがなんか
ね、このところ ね、ありましたから、
ね、はい、ECB もそうでしたし、
そうですね、だからもしかしたら金融政策のそのなんか変更的なことを何か ね、先にておっしゃられるのかもしれませんけれど、はい、コメントにもジャクソンホール何を言いますかねっていうね、
そうですね、
はい、っていうありますけど、
この先やっぱ円安を見てる人が多いんですか、為替って。
円安を見てる人多いかなと思いますね。やっぱり日銀がやっぱ、まあ、結局動かないなっていうのはなんとなく見えてきたのかなっていうところ
ですかね。日銀は多分利上げできないですよね。
できませんか
と思いますよ、
うん、それはなぜでしょう。
本当はした方がいいと思うんだけど、できないでしょうね多分ね、
うん、やっぱりこの関税の影響とかを考えるとっていうことですか。
関税の影響もですし、はい、国内経済の足腰がまだ強くないとかね、
うん、
利上げできるとしたら来春の賃上げがそれなりの数字
賃上げか
見込めるようになってからでしょうね。
そうなるとやっぱり円売られていくんだろうなっていう気はします
けどね。そうなんですかね。 FRB が利下げしてもやっぱり円高には
あ、まあ、ドル円で見るとちょっと、まあ、どちらに行くか分かりづらくなるんじゃないかなって気ます、まあ、円単体で見ると円が買えなくなると思うので、
それは弱くなるんでしょうね、
弱くなりがちかなと思います、まあ、あとはちょっと石破さんがどこまで持つかにもよると思うんですけど、
石破さんはやめると思いますよ
でも直近見るとやる気ですよね。
いやいや、あれまだだって関税が決着してないし、そこまでやったらちゃんと自分でやり遂げていくっていうことでしょうし、あとはね、終戦の日とかね、その辺はやっぱ自分でやりたいって思いも終わりなんじゃないかと思いますし、次どなたが総理大臣になるか分かんないじゃないですか、で就任早々靖国行ったりする人だったりすると日中関係今このタイミングでこじれさせる必要ないですよね。
そうですね、う
ん、だその辺まで石破さんがやって、道を作って次の方に譲るっていう、多分そういうイメージじゃないかと思うんですけどね。
そうか、それもじゃあ夏、まあちょっとね、いろんなそういうイベントがあったりとかして、まあ、関税も固まって来たら8月中にはっていう感じなんですかね、
っていうイメージだと思いますけどもね。
じゃあ遅かれ早かれですよね。
僕はそう思ってます、
なるほど。そういう時を株、まあ、もちろんそれは誰になるのかっていうので、ま
あ、そうですけど、なんかとりあえず期待感にはなるんじゃないですか。誰、いろんな名前が上がってますけど、
そうですか。
何年か前、菅、当時の菅総理大臣が自民党総裁選に出馬しないって表明した直後から株価ブワーって上がったんですよね。当時って河野太郎さんが人気があって、
ありましたね。
で、まあ、若返りだとかデジタル化だっていうんですごく流行されて、外国人がわーって買いに来て、すごい上がって、その時があの年の高値だったんですよ。天井つけた。あと年末にかけてダラダラダラって下がっていって、岸田ショックとか
ね。なるほどですね。そうですね。でもなんか今の顔ぶれ見てるとやっぱり期待感とか若返りもそうだし、もう一人そのすごく活気な方もいらっしゃるんで、すごく株価上がる要因ばっかりが見えてくる。まあ円安もそうですけど、なんとなく円安株高っていう方向に名前が上がってこなくても、なんかみんな多分ね、想像しちゃうと思うんですよ。
そうでしょうね。
うん、
で、そこで一瞬、史上最高値更新とかいうのは、なくはないと思いますよ。なくはないけど持続はしないと思います。
日経平均が7月の終わりにバッと上がって最高値に近づいた時も石破さんが辞めるっていう話、
あ、そうです
ね。あの時もね、浮上した時でしたもんね。
そう、あの日はだから関税が合意しましたよと、で追加情報として自動車も 15% に引き下がるらしいと、でロケット1段2段ってきて、で昼前ぐらいに石破さんが総理経験者と午後集まるらしいっていうのが出てきて、3段ロケットがボーンって上がっていったんですよ。
そうでしたね。
面白いですねマーケットってね。
本当そうですね。
勝手に期待して勝手に失望してね。
そうなんですよね。はい、どんな動きがあるのかしっかり見ていきたいと思います。はい、ここまでは井出さんでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コースワップの通貨ペア、ライトペアでおなじみ、トレーダーズ証券。トレーダーズ証券のみんなの FX とライト FX は、通常の通貨ペアと比較して、受け取りスワップポイントがさらに増額、スプレッドがさらに縮小された、初心者も経験者も取引しやすい通貨ペア、ライトペアを提供中です。さらに、新規口座開設プログラムを利用すると、最大100万円のキャッシュバックが受け取れます。しかも、口座開設は無料です。気になった方はぜひ、みんなの FX と検索してみてください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジ
ー。さてここでお知らせ一つ、はい、入りさせていただきます。以前もやったんですけど、皆様の神トレード、ダメトレードを大募集いたします。これまで FX 取引たくさん皆さんされてきたと思いますけれども、その中でも本当にうまくいったもの、大失敗したもの、本当にいろいろあると思います、そんなトレードをですね大募集しております。以前もねご紹介して豪華プレゼント、はいね、はい、させていただきました、はい、今回ももちろんプレゼントご用意しておりますのでご期待ください、はい、この第2回目の投稿の締め切りですが、8月18日月曜日正午までとさせていただきます。そのだから翌日の19日火曜日に番組の中でまたご紹介させていただきながら、はい、井口さんにアドバイスなどなどいただいていけたらなというふうに思います、はい、ぜひぜひ皆さん QR コードを今画面に出しておりますので、そちらからご応募いただきたいと思います。お待ちしております、はい、さてじゃあ井口さん、はい、ここからの投資戦略考えていきましょう、
は
い、
そうですね、はい、時間がねあまりないんですよ、いつも
ないですね、ないですね、はい、どっから行きましょう、
ちょっともうすぐさささっといきますね。
ささっと。
FOMC は飛ばそうかな。
うん、据え置きでした。
あんまり据え置きでした。日銀も据え置きでしたけど、日銀はやっぱりね、うん、やっぱり利上げのヒントが全くなかった。
あ、そうですね。
ありませんでしたね。うん、まあ、そのトランプ関税が終わってね、みんなこれ、利上げ、結構高めに振ってくるんじゃないかっていう、まあ、いつもの期待感が、わけなんですけれども、はい、やっぱり円安水準に対しての質問に対して物価見通しに大きな影響があるわけじゃないということで、まあ、つまりこれは今の円安の水準に対して、まあ、許容したみたいな、うん、形に受け取られてまた円安になってしまったわけなんですよね、まあ、さっき井出さんからの話もあった通りですね、本当年内できるのかどうかっていうところになってきてます、はい、で今確率 50% ぐらいです、先物の、う
ん、はい、
確率でいくと、でちょっと前までその日米合意っていう時には 80% ぐらいはあったんですよ。だからまあ年内1回はするよねっていうところから、この上田さんの会見を見て、あ、やっぱやんねえのかとなってしまいましたということ。まあそれぐらいやっぱり、この毎回毎回ですけど、その日銀を見るたびに、もう円安イベントにしかならないと。だから言えないのもわかるんで、しょうがないんですけどね。記者の質問もそんなのばっかりだし。
いや、そうですね。
まあ、かわいそうだなと思いながらも、でも、まあ、次回の日銀も、まあ、もしかしたらまた同じようなこと言ってると円安イベントになっちゃうというのは頭の片隅に入れといてもいいのかもしれません。
はい。
あとは、IMM の通貨先物ですけれども、まあ、減ってきてます。
もう減りましたね。
で、これ、ですね、なんていうでしょう、この、日銀の前のデータなので、これ多分もっと減ってるんじゃないかなと思います。で、今また下がってますけど、結局、はい、まあ、毎回も同じこと言っちゃうんですけど、これは彼らは何を元に円買いベットしたかっていうと、日銀の利上げ期待なんですよね。それがもう剥落したので、もう断るタイミングで切ってくるはずです。だからこれは円安要因に、まあなってくるだろうなというところで。
そうですね。井口さんが目標にしていた150円もね、はい、乗せてきましたから、
やっぱりここも、やっぱり日米の金融政策出た時に、やっぱり彼らの、ショートしてるポジションの買い戻しっていうのが、やっぱりこのドル円の上昇に、拍車をかけたので、やっぱりいいトレードになったんじゃないかなっていうような、ドル円の上昇に、の起爆剤にはなった かなと思います。まあ、もう雇用統計であんな数字になっちゃったんで、一回崩れちゃいましたけど、はい。一応そんな感じです。まあ、一応それを踏まえて、ちょっとチャートも見ていきたいんですけど、ちょっともう崩れちゃいましたね。
例えば。やっぱりすごいですね、
これ4時間とかでドル円これ見るじゃないですか。
はい。
で、このあたりは7月の頭から結構綺麗なトレンドラインだったんですけど、多分もう無理でしょうね。
これはまたなんか取っていくのってなかなかパワーがね。
また戻ってきてますけど、一旦崩れちゃったんでやり直しなんでしょうね。こっからはドル円はさっきちょっとあんまやりにくいなって話をしたんで、まあ、ドル安円安があるかもしれないって考えると、ちょっと様子見でもいいかもしれないですよね。はい、で、一方、じゃあドルもダメ、円もダメってなってくると、やっぱり、本当にそうなのかって言いたくなるんだけど、ユーロ
、はい、
とかオージーとかっていうところに、まあ一旦逃げるっていう動きになるかもしれないから、はい、まあユーロ円とか、ユーロドルのショートとか、
はい、
っていうものだったり、まあそれか完全にもうドルと円から離れて違うのやるとかっていうのは、一つ考えとしてはあるのかも知れませんね。
ユーロ円もまあまあちょっと調整しましたね、
調整局面ではありますので、トレンドを取りたい人はちょっとドル円は少し一旦次の材料を待った方がいいかもしれないかなと思います。だからスイングぐらいの何週間まあ、1週間ぐらいはやっぱり自分のトレードは見たいんだよっていう人には今ドル円ちょっとどっちにか分かんない気がしますね。
そうですね。なかなかしかも大きくトレンドが出ない可能性もありますね。どっちも弱いってことなので、ね。
まあ、細かくいくんだったら全然いいと思います。今、大きくボラが出てですね、ちょっとスカスカなところも出てきてるので、
はい、
短期の人はまあボラはまあそれなりにあるっちゃあるので、まあいいかなとも思っております、
はい。はい。
ユーロドルのチャートは、まあいいや、とりあえずユーロドル多分時間ないと思うんで、やめときます。
はい。
はい。で、今週の主なイベントだけ見て終わりたいと思います。で、今週やっぱあんまないんですよ。で、ただやっぱりその、まあ、日米の金融政策通過して、雇用統計が悪い数字でトランプさんが吠えてると、まあ、そのあたりをどう捉えるかっていうところになってくるかなと思います。うん、まあ、トランプさんやっぱりはちゃめちゃなんで、ある程度のドル離れはあるかもしれないなっていうのは正直考えているところになります。で、やっぱりメインイベントは今週金曜日ですね、うん、自民党の両院議員総会あります。
はい、
ここで、まあ、政局になるかならないかですね。で、石破さん結構、こうやる気出してるような気もするので、うん、まあさっきね、はい、井出さんの話があったように、まあやめろやめるんでしょうけど、あともうちょっとある行事だけは、イベントだけはこなしたいってなると、やっぱりレームダック化しないように、やっぱりやるんだって言うと思う、やる気だったらやると思うんですね。はい、そうすると多分、株も、為替も下、まあ、円が買われるって感じになるのかなと思うので、まあここポイントですよね。うん、ただ、ここでちょっとトーンが変わって、やっぱり、次の、まあ、総裁みたいな話になってくると、やっぱり、一番やっぱり初めに出てくるのは、高市さんだと思うので、
なるほど、はい。
うん、そこを、みんながイメージする、マーケットが勝手にイメージしてしまうと、やっぱり円安っていうのはリスクとして持っとかなければいけないっていうところで、どうもドルも売りたいんだけど、円も安いなっていうのが、今正直なところで動きにくいかなと思っているところ。
そうですね、はい。いろんなイベントもこなしましたから、うん、結局だから政局のところに戻ってくるっていうね、感じなんですね。
と思いますね。
はい。
はい。このあたりをちょっと注意しながら今週はやっていこうかなと思いますね。
はい。はい、BOE もね、ありますけれどもね。
そうですね。BOE もありますし、あと、まあ一応今日は ISM か、はい、ありますね。一応アメリカの経済指標がまあ今悪くなってるんで、ここも今夜ですね、一応ちょチェックしておいてください。
はい。はい、ということで、そろそろお別れのお時間となりました。また来週お耳にかかりたいと思います。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。井口さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また来週です。